広島三学院の中学生高校生皆さんありがとう。とっても美しい賛美で感謝します。お話に入る前にですね、私の孫が2人中学1年生と2年生ですね、今年広島の三学院にですね、体験入学でもって入れていただきました。2週間。であまり日本語が上手ではありませんのでですね、大人待ちもできるかなと思って心配しておりました。で中学1年生と2年生ですから、あんまりこのまずお友達の欲しい時ですね、で心配してました。でとか最初の電話をしたらですね、2日目でしたけども、お兄ちゃんの方がですね、蜂に噛まれたって言ってですね、プクプク大きなですね、できも赤くなっちゃってですね、なんか心配性で医者に行ったのって、まだ行ってないって泣き声でした。下の中学1年生の子はですね、娘が何を聞いても、おいしい、食事おいしい、うん、お泊まりできた、うん、量はどう、うん、何にも言わないんです。もう蚊のか細い声でもってですね、その後もう本当にこのお母様心配になりましてですね、どうかし2週間きっと泣いて暮らすんじゃないだろうかと思ってですね、もう腹をしました。まあ、そこで私たちですね、じゃあやっぱり迎えに行く時ぐらいみんなで迎えに行こうっていうんで車で行ったわけなんですね。もうコロナ禍ではですね、お泊まりできただろうか、もう三陸にもう来年は行きたくないっていうんじゃないかって、もうそういう腹をした気持ちで行ったんです。でそしてその後でもですね、このあそこはセラはあの日はこの花畑がありますから、でちょっと気分転換にですね、花畑でも見に行こうって言ってですね、まあそんなこともあって行ったんですね。さあそして着きましてですね、2人を迎えたんですけども、もうなんていうこともね、寂しいところがですね、もう積もり積もった2週間の楽しい思い出をどんどんどんどん重なるものなんですね。それでですね、連れて帰ろうと思ってもですね、なかなか出ないんですよ。お友達がいっぱいできましたしですね、みんながさようならって言ってくださる声を聞いてですね、また来るねって言ってますね。でそのついで百合の花の花畑行ったんですね。それ大失敗でした。そんなものだしたら見てないんですね。もう報告とか喜びがいっぱいあるもんだからですね、ただもうじーっとですね、歩きながら話ばかりしてますし、さあこっち見なさいこっち見なさいっても全然見ないんです。もうこれで私自身は失敗したんですけども、家内も娘も喜んで、これだったら来年もこれそうだね、お友達もできたから、まあ、こんなわけですね。この特別賛美が聴いていながら、ああこういうこの生徒たちに親しまれ、お友達になっていただいて2週間過ごしたなと思いました。もうこんなわけで、もう宣伝じゃありませんけれども、いい学校だと私は本当に感謝しております。本当に皆さん方の祈りと同時にですね、この学校支えてください。で先生方は前は4人部屋だったんですよね、寄宿舎は。今は2人か3人しか入ってないんですよね。はい、まあ、それは理由は分かると思いますけどですね、教会でも学校の先生方もですね、もっとこの生徒を先生に来てほしいと願いを持って祈っていらっしゃいますし、私の子どもたちも喜んで、2週間でしたけれども喜んで帰ってくれた、これも証しとして皆さんにお伺いさせます。で7月の一番暑い時期になったので、テーマをストレスに勝つというテーマに選びました。で数年前ですけれども、新聞記事にですね、天皇陛下がですね、胃から胸のあたりに痛みを感じて不整脈で入院されたという記事が載っておりました。でその医務官の方がですね、陛下はご心労ご心痛をじっと耐えていらっしゃったので、精神的なストレスが原因でご病気になったと、まあ、こういう記事でした。で胃カメラで検査しますと、その結果胃から十二指腸にかけて粘膜が削られる糜爛や出血跡が確認された。こういう小さい記事でしたけどありました。確かに身体的なストレスによって急性胃粘膜病変という名前が付けられたそうですけども、本当にこのストレスという問題は大きな問題ですね。特に今の時代は良くないストレスが多くてですね、心も体も悲鳴を上げるような時代ではないかと私は思っております。一日の労働が終わって家に帰りましたらですね、労働の満足感とか喜びが普通はなきゃいけないんですけども、しかし やたらと神経ばっかりが高ぶってですね、緊張状態が解けなくって寝ても次の日にまた持ち越すような、こういうのをよく見ますよね。で、ある患者さんはお医者さんに、私はいつも疲れています、心も体もクタクタですって言った患者さんがおられました。まだ母親にとってみてですね、子どもの学校から帰りが遅くすぐにやっぱり大変ですよね。誘拐されたかもしれない、あるいは塾にあったかもしれない。だから本当に今の世界はですね、どこにいてもストレスのたまる時代なんですね。で、私の名は大阪で手話学の先生をしておりました。で、真面目なタイプなんですね。で、まあ、夜遅くまで家庭訪問したり、父兄と電話で対応したりですね、また休みがちな子どもの訪ねてあげたりですね、まあ、意味で真面目に一生懸命やってたんですね。ところが突然プツンと糸が切れちゃったんです。そしてですね、うつ状態になりましてですね、それからもう数年経つんですけども、まだそこから立ち直れないで、やっと最近家で子どもたちの料理をするぐらいまでできなったんですけども、まだ今でも立ち直れない状態が続いてますね。で、本当にいろんなストレスは多いんですけども、どうしたら勝利できるか、私もなりですね、大きな新聞にですね、こういうテーマ書いてありますね。日本人の4人に1人は65歳以上、えっと見てパッとやっぱ見ましたね。そしてですね、そのうちの10人に1人はですね、認知症にかかっている。しかも300万人以上いる。もうその短いポンポスンポスンですけども、それだけでもって自分の将来を考えました。はて、私の将来どうなるんだろうってですね、このように神様を信じていてもバンと生み出して出るとですね、その人の一人じゃないかになるんじゃないかっていう、もうストレスですよ。だから情報っていうのはいいようで悪いですね。それでもってですね、何か兆候があればこれはひょっとしたらってこう思いましてですね、もうそういう年代になってますから、そのことに特に気になってました。で、自分の感情の高まってくるのですね、なかなかこのコントロールできないのが問題ですよね。で、まあ、精神衛生学の権威のメリンガっていう博士がね、こういうことを言われました。体の各器官は精神と同じようにその人のパーソナリティの一部です。体内の器官はいわば鏡と考えてもいいでしょう。恐れや怒りといった感情はそのままその各器官に現れてくるというんです。当然心臓も胃も肝臓もですね、皆鏡ですから、心で考えていることがその人の内臓にも影響を及ぼしている。で、まあ、例えば怒り浸透に来たような気持ち で抑えていて、それで美味しそうな食事を食べても美味しくはないですよね。もうそんなわけですね、心を穏やかにすることが本当に全てを解決だと思うんですけども、なかなか自分の感情を抑えきれないですね。まあ、聖書にもですね、穏やかな心は肉体を生かし、激情は骨を腐らせるというのがあります。箴言14章30節の時も、穏やかな心は肉体を生かす、しかし激情は骨を腐らせる。で、本当に心の中に我々いろんな爆弾をいっぱい抱えていてですね、いやパッとこの破裂する、こういう状態をじゃないでしょうか。で、エレン・ジェ・ファイトもですね、ちょっと瞑想のところに書きましたけども、ちょっとご覧になってくださいますか。瞑想の言葉にお読みしますね。人間の苦しむ病気の多くは心の消沈によるのである。悲嘆、憂慮、不満、悔恨、こうしたものは勢力を破壊し、衰弱と死を招くようになる。だから一番大きい問題はですね、まず心なんです。心が健全であるか、心がですね、いろんな悲しみ、怒り、苦しみ、心配に向かって全然違った反応が体に出てくるという一番のきっかけになりますね。さあ、そこで今日私が考えたのはですね、このようなストレスの多い時代になってですね、我々もその中に巻き込まれる中になって、どのようにしてこれに勝利できるか、 どのようであれば我々はこれに勝ってですね、元気なクリスチャン生活を送れるか、これを考えてみたいと思います。で、一番参考になる聖句はですね、ピリピ人の手紙でした。ピリピ人の手紙の4章短い聖句ですけども、ピリピ4-4、ページは口語訳では312ページ、新共同訳では366ページです。お読みいたします。4章の4節。あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが喜びなさい。この聖句です。パウロは決してこの聖句をですね、この御言葉を恵まれた温かい雰囲気のいいところで書いたんじゃないんです。彼は今ローマの刑務所の中に掘り込まれて、そこで書いた言葉なんです。いつも喜んでなさい、繰り返して言うけども喜びなさい。皆さん、環境的にはパウロは喜べるでしょうか。いいえ、喜びだ。しかも悪をしたんじゃないんです。イエス様をお伝えしたために掘り込まれたんですね。しかし彼はですね、たとえ刑務所の薄暗い中であっても、彼はイエス様にあって喜びを見出したんです。イエス様にあってですね、環境に負けない喜びを彼は心に持てたんです。で、問題は我々もですね、ストレスはストレスじゃなくてですね、環境にも境遇にも勝てる喜び、それを見出したときに、我々はですね、どんな中にあってもいつも喜び、いつも暗い心じゃなくて明るい心を持って人生を見ることができます。そんなわけですね、私は今日ですね、過去と未来と現在に分けまして、自分たちがどんなに恵まれているか、どこに喜びを見出せるかを考えてみたいんですね。まずイエス様を知る前の過去です。もう一言言った、罪に汚れた人生でした。一言言った、自分のことばっかり考える人生。ああ幸せになりたい、ああ健康になりたい、あるいは仕事も順調になってほしい、また楽しい人生を送りたい、あるいはもっとおいしいものを食べたい、もう要するに全ての中心は自分の貪欲を満たす、これが中心なんです。まあ、時たま、ね、人のことも考えますけど、ほとんどは自分のために人生もお金も全てを使う。自分がこうであってほしいっていう、もう欲は増える一方なんですね。イエス様はこういう人生の生き方はですね、愚かな生き方と言われました。愚かな生き方。パウロはですね、こういう生き方はですね、奴隷のような生き方と言いました。もう自分というものにがんじがらめな縛られた奴隷の生き方をって言いました。だから多くの方々は気がつかないでですね、もう自己に縛られたですね、もう自分の夢ばっかりを夢に夢中になっている人生。しかしたとえ自分の思った人生通り最後まで歩めたとしても、最後に来るのは滅びなんです。最後に来るのは死なんです。それいつ気づくかは問題としまして、ね、最後はその永遠の死にぶつかるんですね。イエス様は愚かな生き方、またパウロは奴隷のような生き方だと言われました。しかし私たちは、ね、今もう利己心に根ざした、ね、自分古い生き方を全て捨てました。イエス様にあってです、ね、新しい生き方を学んだんですね。だからもう虚しいこういう人生から解放されたんです。それいつまでもしがみついているのは愚かなんですね。もうこのように解放されて、新しい生き方をイエス様と共に学んだから、それを成長させていく、それが私たちのクリスチャン人生なんですね。で、ハワイに行った時、一人のクリスチャンの姉妹がですね、収入以上に献金する姉妹がいらっしゃいましてですね、そしてどうしたかなと思った、また恵まれました、またいただきましたってですね、献金持ってらっしゃるんですね。そういう方で、ある時とても言う間にこう言われました、また恵まれたんですよ、どんな恵みを今度得たんですかって質問したらですね、なんて言われたと思います、 今回はですね、シロアリでした。
シロアリ。
で、思いもしなかった答えだったから、シロアリが恵みなんですかって言ったらですね、はい、感謝ですって言われましたですね。どうしてですか。で、自分はね、家がシロアリでもってですね、柱が倒れてるのを気がついた時ですね、思ったんです。自分の人生、イエス様の終末の人生は、しなかった時はですね、ちょうどこの虚しい人生だった。実はこの方は本当はあの写真見舞いでもってハワイにいらっしゃって、そういう人生だったからすぐに講演会でパッと飛びついてですね、信仰を持たなかったんで、私の人生は本当に虚しい人生でした。でも今は感謝です。こうしてですね、神様をお捧げできるのは感謝です。でも出るのは喜びであり感謝なんですね。だから皆さんですね、どんな嫌な環境にあってもですね、我々の心の中を支配しているものが喜びであるならばですね、それは全てはいい方に解釈です。楽観的に解釈できますね。本当に神様いらっしゃる証拠になるんです。しかし私の心がですね、自己を中心であればですね、欲は満たされない、不平と不満は募るばかり、なぜ神様はこんな私にこうされたかってですね、そこに起こってくるのはですね、神への感謝、喜びになって、あるいはですね、神から離れていく人生かもしれませんね。で、主に結びついた人生は、過去においてもですね、罪が全部許されて、新しいことを覚える、そこには喜びがあります。また、未来ですけども、未来ですね、多くのこのような方々、多くは未来は心配とか不安を持って見てますけどですね、クリスチャンはそうは見ておりませんね。クリスチャンはですね、明るい希望を持って未来を見ております。死で終わる人生が死で終わる人生じゃなくてですね、そこにはですね、イエス様が十字架で亡くなって3日に蘇られた、そして蘇られた、だから我々もそうしてくださるっていうですね、そういう確信なんです。単なる願いとかじゃなくてですね、イエス様はこうさえなったんだから私もこうなるんだっていう、ね、そういう確信を持って未来を見ております。永遠の住まいである御国、また、イエス様にお会いできる喜び、希望、こういうのがですね、クリスチャンの喜びですから、未来に対しても我々はですね、喜ぶ理由があるんですね。パウロはいつも喜んでなさい、繰り返しているけども喜んでなさい、喜ぶ理由があるんですね。そして最後に、こう現在ですね、今皆さんにとって喜ぶ理由はあるでしょうか。イエスと共、まず一番にちょっと考えてみたんですけども、イエス様を共に歩んだらですね、いろんな恵み深い経験をするんですね。それをしますね。で、まあ例えば人の悪口なんか言わなくなったでしょ。人のもうですね、よく言ってもですね、悪口言わなくなった。これはクリスチャンの恵みだと思いますよ。それがまた人と仲良く過ごせる、でいつも必要なものを神様与えてくださる、十二分に与えてくださる、こうして数えていけばたくさんの恵みを今日一日の中でも与えられますよね。また、だから小さなことの中にも喜びを見出そうという気持ちがあれば神様の恵みを取れるわけですね。でですね、もちろんイエス様と共にありません、ね、人生の見方が明るくなりますよね。明るくなる、暗く考えないで明るく見える。神様を信頼した結果のですけども、恵みの経験に立ちますね。で、水曜日の聖書研究会に集まっている方々ですね、中でこの先週でしたか、こういう証しをしてた方がいらっしゃるんですね。で、それはですね、その方、犬が大好きで、毎朝犬と共に散歩するのはとても喜びであり楽しみでした。ところが同じ時間にですね、あまり会いたくない人、あまり話をしたくない人もやっぱりその道を通られるんです。その方も犬を連れて散歩した人だ。どうしても勝ち合うんですよね。で、犬同士は喜びなんですよ。付き合ってますからですね、まだ会ったってですね、喜びでもってキャンキャンになってますね。でもご本人同士はですね、どうもこの気まずい思い、何の話をいいか、話したことがずっとこの今日一日を暗くしやすいんだろうか、いろんなこともありますからですね、ああ会っちゃったですね、こういう経験しますよね。で、何回もそういうこと続いたんですけども、ある時ですね、この姉妹はですね、どうしたらこんな暗い気持ち、あの時のあの言葉が一日を気持ち悪くするから、どうしたら勝利できるかじっと考えられたそうなんですね。はっと気が付いたのはですね、何ですか皆さん。あ、神様にお祈りしましょう。 この人のためにお祈りしましょう。この人が病気も持っていらっしゃるから、この方のためにお祈りしましょう。こう言ってですね、勇気を持って毎日この方のためにお祈りしましたらですね、奇跡が起こったんです。はっとですね、気がついたら心の中にですね、わだかまっていたですね、その一日を暗くするものが全部消えていたんです。もうそれに煩わされた人生じゃなくなったんです。この方今でもお祈りしていますと言われましたけども、皆さんですね、祈りは我々の心を変えてくださいます。相手の心を変えるだけで自分の心も変えてる。今までもこれがあってですね、暗くした自分のですね、自分でも取ろうと、そうですね、今日の教科研究でありましたね、自分でも取れなかったもの、それを神様を取ってくださる。これはもう本当にですね、祈りの奇跡ですね。だから皆さんも同じような経験をされると思いますよね。その時に独立の問題を持っていたか、自分で忘れようと思っても忘れられないんです、さっき言って。しかし神様に持っていけば、神様は私の心を変えて、そして清めてくださるし、成長してくださるし、その人のことを愛せるようにですね、向けてくださる。また神様は相手に対しても働いてくださるから、その方との会話が変わってきたという。いかがでしょう皆さん。喜びはですね、見出すと思っていけば、いろんな方を持って神様はですね、その経験を恵みの経験に変えてくださるわけですね。で、まあ、こんなわけですね、現在も我々は喜びの一緒にあって経験をいっぱいいたします。ある巡回牧師、伝道者はですね、こういうふうに日記に書きました。今日は追い剥ぎに出会った、泥棒に出会ったって言うんですね。でも私は感謝だ。身ぐるみは剥がされたが、全部取られたわけではない。持ち物は取られたけれども、命までは取られなかった。一番ありがたいと思ったのは、私は追い剥ぎに出会った方で、追い剥ぎを働いた方じゃなかったこと。こういうふうに日記にユーモラスに書いてあるんですね。だから本当だったら、なんで神様って働いてるのにこんな泥棒にあって全部持っていかれたかって書きたいんでしょうけども、この方はそういうようになった。全部は持っていかなかった。命まで欲しいと言わなかった。感謝だ感謝。皆さんですね、我々はですね、喜びは、パウルは刑務所の中で書きましたけど、いつも喜んでなさい。見つけようと思ったら、どんな中にあっても、関係あっても、境遇あっても、喜びを見出すことができるわけですね。で、どうぞ皆さんですね、くよくよ心配しないで、身の前にいろんなことをですね、喜びを見出す方向にそれを考えたら、神様はそれに対して、こういう喜び、こういう益があるんだよと教えてくださいます。で、箴言には、喜びを抱く心は体を養うが、霊が沈み込んでいると骨まで枯れる。箴言17章22節ですね。口語訳では、心の楽しみは良い薬である、魂の憂いは骨を枯らす。いいでしょうか。一番いい薬、お医者さんからもらえる持っていく薬、それは心に喜びを持つこと。これは心の楽しみは良い薬である、魂の憂いは骨を枯らす。まあ、こんなわけで皆さんですね、ぜひとも心が自己中心で貪欲な心で持って生きるか、あるいは新しい変えられた恵みの中の心を持って生きるかによって違ってきません。でもまたこの中のある方はですね、その話はよく分かりましたけども、それでもやっぱり自分の置かれた環境、あるいは問題に対してですね、神様にやっぱりちょっと一言言いたい、こういう気持ちの方もいらっしゃるかもしれませんよね。はい、でその時、この人のことをちょっと覚えてくださいね。それはですね、ファニー・クロスビーっていう一人の姉妹のことなんです。さっきに歌った死なる神に栄えあれ、これを作った姉妹ですね。はい、この方はですね、たくさんの賛美歌をお書きになったんですけども、この私の使っている巨簿の賛美歌は12曲載っております。でもこの方のですね、履歴を考えたら、この方がどうしてこんな嬉しい喜びを語れるかと思うほどだですよ。実は言うと、生まれて6ヶ月目にですね、医者の治療ミスで視覚を失うんです。だから6ヶ月目にして両目とも目が見えなくなっちゃうんです。はい、 でも一生がですね、彼女は自分のこの、ミス、ミスをですね、悔しいとも、また絶望したこともなくですね、会う人には必ずですね、あなたの魂に神様の恵みがありますように、こういうことをですね、お祈り、また語るような人生を送られました。で、ある時、行方をくらましたそのお医者さんを探すんですね。で、必死に乗って探したんですね。その理由はですね、もちろん普通だったらですね、何かの一言ボーンと言ってやろうなんて気持ち起こると思うんですけども、この方違うんですよ。何を言いたかったらですね、ありがとうと言いたかった。そして彼女はこう言いました。私は目が見えなくても何という幸せでしょう。私はこの世では不平を言わないことに決めました。他の人たちが知らないたくさんの恵みを味わっているからです。目に見えないからといってどうして嘆くことができましょうか。これは本当に神様を深く信頼してから来る心の平安から出たことですね、はい、本当に神様を信頼して得た恵みの中から自然と出てくる心の平安、これがこの方の言葉になったと思いますね。最後にこれから歌う賛美歌ですけども、ああ嬉しい我が身も死のもとなりけり、これを作ったのもこのファニー・クロスティさんで、彼女はですね、ある時ちょっと意地悪い質問がありましてですね、ある人はこう質問しました。神様あなたにこれほどの才能を与え、彼女は200ほどの賛美歌を作りましたから、これほどの才能をくださったのにどうして目が見えないようにされたんでしょうね。こういう質問でした。目が見えればもっとという意味ですよね。どうして神様はですね、こんなにあなたに与えたのに目は見えないようにされたんでしょうね。それに対しての彼女の答えはすごいんですよね。それはですね、こう言いました。もし私がこの世に生まれた時一つだけ神様が願いを聞いてあげようと言われたら、私はもう一度盲人にならしてくださいと言います。皆さん理解できるんですか。神様一つだけ願いを聞いてあげた場合ですね、何の願いをしますか。もう一度目の見えない盲人にしてください。で、質問者がどうしてって質問しますね。そしてですね、この答えはですね、それは私が天国に行った時初めて見るお方がイエス様なのです。こういうことですね。自分が目が開け回った時初めて見る方がイエス様の美しい御顔、これを見る、そのことを思ってですね、もう一度盲人であって結構です、こう私は言いま す, です、ね、決してですね、まあ、こんなわけで最後にこの歌う賛美歌はですね、その6ヶ月で両目を失った方の作った賛美歌であると覚えてですね、歌ってほしいと思いますね。だこういうストレスの多い時代ですけども、こういうストレスの中にあっても主にある喜びを経験しながら生きた多くの方を先輩たちは持っておりますね。どうか皆さん方、パウロは言いました。いつも喜んでなさい、繰り返しているけども喜んでなさい。これをどうか自分のものとして、喜びを見出そうと思ったら見出せるんですね。しかし心の中が不平の気持ちがあれば見出すことはできないと思いますね。しかし皆さんは神様、新しい人生の生き方を願っていらっしゃいます。新しい人生の生き方は神様を信頼して、神様が信頼するから来る平安、そして真心から献身する、日ごとの神様との交わりの中に喜びを見出す、そして隣人への愛と奉仕に生きたいと思うような、そういう心を持ったクリスチャン生活、これこそが神様が私に期待し、そうしたいと願っていらっしゃる生き方なんですね。どうか皆さん方、この夏でも暑いなというのがストレスにならないで喜びになるようなですね、本当にいつも全てのことを喜ぶ、こういう人生を歩んでいただきたいと思います。